皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日はですね、いて座満月のお話をさせていただきます。で、今までちょっとしばらく続けていた動画の方はちょっとお休みさせていただきます。で、この音声はですね、以前この音声配信というのを毎週毎週させていただいていたんですけれども、今週はですね、これをまたいて座満月からちょっと少し進めていきたいなと思います。なので、音声なので、今まで通り家事やったりとか何かね、移動しながらとか、その合間合間にちょっとお楽しみいただけたらと思います。今回の、いて座満月、具体的には6月14日の、20時52分東京の位置ではですね、東京の位置では20時52分に、いて座の位置で満月を迎えます。で、今回の満月は、11ハウスっていうね、希望とかビジョンっていうところで、いて座の満月が、迎えるんですけれども、来年に向けてのこれ準備が始まるっていうふうに考えていただけたらと思います。で、満月は2週間前の新月の時に、それの時に芽を出させるために、種まきを起こすんですね。で、2週間前の双子座新月の時に種まきを起こしたものが、大きくなっていって、この満月のタイミングで刈り取るよっていうことなんですけれども、今回の満月は本当にね、大きな夢とか目標とか大きく大きくビジョンを、描くことが大事だと思います。で、この満月を迎える2、3日前ですね、土日のうちに皆さんいろいろこうカチンとくるようなことがあったりとか、自分の心の中にね、執着しているものとか、すごいなんかこう心の中にある深い欲求とかね、ずっと固執しているものとか、もしあったらそれを気がついて手放すタイミングですよっていうことだったと思います。で、これに気がついた人っていうのは例えば物を捨てたり、断捨離を捨てたり、断捨離をしたりとかですね、あとちょっと愛情面とかお金の面で、ちょっと苦しい気持ちになってしまったりとかですね、そういったことがある方もいらっしゃったのではないかなと思います。で、こうやってね、手放した方がいい、その問題に固執している、そんなね、辛い自分に気がついた時に少しでもいいので手放しをすることができると、本当来年に向けての飛躍ができるので、またね、これイメージがつかみやすくなるのではないかなと思います。で、この双子座の、今太陽が双子座にあるんですけれども、これが第5ハウスっていうところにあるんですね。で、なので自分のね、人生の喜びとか人生の目的のその喜びだったり目標だ、成長していくものとか成長していく自分っていうものに喜びを見出すっていうところがポイントなんですね。で、今双子座の太陽が双子座にいる時なんですけれども、これは結構情報が行き来したりとか、人との交流っていうのがすごく活発になるタイミングなんですよね。なので情報が多すぎて、逆に言うと神経質な状態になる可能性があるんです。で、双子座は主星が水星なので、水星って地球のすぐそばにあって、とても小さくて軽い、惑星なんです。で、コミュニケーションの星って言われているんですけれども、やはり先端とか神経とか、指先とかもそうなんですけれども、結構ね、神経を使うようなこととかあったのかもしれないので、もしね、そんなことでちょっと神経が疲れてるよとか、なんかね、調子が悪いなっていう人もいらっしゃるかもしれないので、こういう時はやっぱり情報が多すぎる可能性がありますので、ちょっと一回ね、マイペースになるっていうことが大事かなと思います。それは、なぜかというと、双子座新月の時っ いいですね。2週間前の双子座新月の時に、これはお仕事だったり、何か来年に向けてのこの学びを始めたりとか、新しいところに行くタイミングだったりっていうのがあったと思うんです。で、例えば楽しそうとか、お試しからやってみようとか、以前ちょっとトライしてみたけれど、もう一度チャレンジしてみようみたいなね、そういったことがあったと思います。なので、いろんな人と その今までなかったような交流とかがちょっと起こったりとか、勉強を始めたりとかね、勉強っていっぱいいっぱいインプットするとやっぱりオーバーフローになったりとかして、途中でやっぱり疲れてしまったりだとか、そういうことはあると思うので、なのでそんなね、神経がねちょっとね疲れたなって思った場合だったら、ちょっとお休みしてみるっていうことも大事だと思います。で、この今回の射手座満月の時っていうのは、月がね、潜在意識の私たちの月が射手座の位置にある。で、射手座のことをちょっとお話ししますと、射手座はですね、人間でいうところの財産とか引き継ぎが終わったその後の中間の年齢になります。ただ私たちの親とかが亡くなって、財産引き継いで、ちょっと深い悲しみとか喪失感っていうのがあった、人間人生歩んでいる時に必ず起こる、そういう深い喪失感だったりピンチだったりから這い上がってきた人間は、そこから大きな学びを得て飛躍しますよっていうようなタイミングなんですね。なのでこの射手座の時というのは、おおらかな気持ちになったりとか、大きな目標とか目的とか、それもですね、その世界的規模を見つめるとかですね、例えばすごい哲学的思想を追い求めるようなところがねあったりとかします。で、私たち潜在意識の中では、このね、時期に大きな夢を描きそうなタイミングなのでね、今年もね残り半年になりましたので、来年に向けての飛躍の準備というものも、今着々と始めようというようなタイミングだと思います。で、その時に表側で表現しがちなことっていうのは、双子座の太陽ということなので、そのね、大きな夢を描くときには、その前準備として学びを得ましょうねというような時なんです。で、自分には何がふさわしいのかを知るためにはね、たくさんの情報を得ることが必要になりますので、このね、満月を迎える前に執着しているところとか固執しているものがあったらね、ぜひ上手に手放していく。そんなね、そうして、最も必要な情報を得ていくというようなタイミングになります。で、射手座とね双子座の比較をちょっとしてみると、例えば射手座はね、夢は大きく心は熱くみたいな感じで、やっぱり火の星座なので本当心は熱いんですよね。で、双子座は知りたいことを片っ端からっていうようなところと、あと面白そうなところからっていうようなだったりとか、あと風のエレメンツなので、どこかね冷め切ったところがちょっと若干あったりとかします。で、他にはね、射手座の場合には専門的知識を持ってね飛躍するぞっていうところだったり、はたまた双子座はまずはたくさんの情報とか、専門的知識よりもやはり学びのね、いろはみたいなところをね、すごい求めてたりとかもします。例えば大学とか専門学校とか、そういうところはやっぱり射手座の分類になるんですけれども、双子座さんの分類っていうのは、本当に初等教育で、小学校とかね、たまたま近所に住んでいて、たまたま同い年みたいな、そういうね、本当近場のっていうようなところがね、あります。だけど、両方ともですね、実は言えるのは、これね、変化が得意なんですよね。射手座はね、弓がしなやかっていうところがあったりとか、双子座はそもそも変化するのがすごい得意な部分っていうのがあります。ね、若いのでね、双子座なんかは。はい。で、この 本当にいて座っていうのは口癖で夢はでっかく世界をつかむみたいなね、もういきなり例えばこう数字で言うと 年収が、100万円だった人が、年収がとか年商が1億とか来年は1億円とかって一発当てるぞみたいな、なんかあれですね、ちむどんどんのニーニーみたいな感じです ね、そんな感じのふわふわニーニーみたいな感じのところの人もたまにいらっしゃるのかなという感じはしますけど、で、今度ね、拡大の星の木星が守ってくれているので、いて座さんっていうのは本当にね、物事を見る目がねすごいおおらかだったり大きかったりとかね、あとね、口癖は我々はみたいな感じで、私はじゃないんですよね、我々はみたいな感じですごい大きいんですよね、みんな一緒くたみたいなね。で、あなたの夢がね、本当ね、大きすぎるのでね、みんなついていけませんみたいなところがね、あるんですよね。地に足ついてないね、みたいなね。で、だけど、本人からしてみると、どうしてみんなそう思わないのかな、みたいに、大きいところから行きゃいいじゃん、みたいなね。そんなね、感じがすごいあるんですよね。視点がもう、常に、こう、足元見てなくて、視点がすごい上向いちゃってるみたいな感じで、目の前の人もこう見えてないとかね。そんな感じが、言っちゃっているいて座さんはそんな感じがちょっと若干あります。で、だけど今回の、本当にね、心が熱いっていうのがいて座の特徴なんですけれども、今回この鍵を握るのは実はアセンダントの位置にあるヤギ座なんですね。で、アセンダントは、第一印象とか革命、第一印象とか、最初の行動ですね、初動っていう意味があるんですけれども、このアセンダントはヤギ座がいて、ですぐそのアセンダントのすぐね5度以内に、冥王星がいます。で、冥王星は、ゼロのものを作って100からいきなりね、作られたものを破壊していって、完成したものを壊していって次の時代に移っていくっていう意味がありますので、今ね、きっと多分多くの人がこう環境を変えたいと思っている人とか、いやもうちょっと将来のこと考えないといけないなとか、あと長年連れ添っていた、人とかパートナーからちょっと離れていって新しい環境を得ていこうとか、ちょっとねそういうことをね考える時期だと思うんですね。または来年飛躍するためには、今ちょっとここで新しい例えば法人を立ち上げておこうとかね、これ来年に向けての本当に法人に活躍するための法人になると思いますし、離婚でも例えば恋愛関係で別れちゃったとしてもですね、これ来年につながるものなので、決して今悪いものではないと思うんですね。組織替えっていうような、ある意味家族でも組織替えみたいな感じですね、離婚だったら。で、これですね、この時期ね、人によってはね、この情報が多すぎて本当神経質な状態になるんですけれども、自分にとってね、ポジティブな情報は何なのかっていうのを考える時間っていうのを、ちょっと持っていただきたいと思います。例えば一人戦略会議をするとか、あと瞑想をするみたいな感じのことをしてみてですね、楽しい情報とか自分が成長をつなげる情報だけをもう精査してピックアップする時間っていうのをぜひぜひ設けていただきたいんですね。だからスケジュールの詰めすぎっていうのは、この14日前後っていうのはあまりおすすめしないかな。で、なので、それをできると実はですね、この、土星がこれ今度絡むんですけれども、土星がね、時間を意味しますので、この土星がね、満月の時ね、ギリギリ2ハウスにいます。で、この2ハウスっていうのが、所得っていう意味になりますので、ね、 来年に向けての自分にとても有意義な情報を得ることができる。でそれも所有とか所得になる、つながるものだっていうことをちょっと、これがですね実はポイントなのでね、自分がねできるだけ何かを来年得たいなって思っている人とか自分らしくいたいなっていうふうに思っている人はですね、ぜひこのタイミング、満月のタイミングの時にできるだけひっそりとゆっくりした時間をとっていただきたいと思います。でそしてですね例えば目標立てとかすごいしていただきたいんですけれども、地に足をつけた感覚のその目標立てをしたりとか、やっぱね、さっき言ったように組織替えっていうところがポイントです。で、この後ですね、月は満月以降ですね、次々と惑星たちにですね、ぶつかっていきます。で、こうね、このコミュニティとか友人関係とか兄弟関係っていうのを今回ちょっと大切にしていただきたいんですけれども、まあね、忙しさの中から自分らしさを取り戻したりとか、なかなか出てこなかった新しいアイデアっていうのが出てきて、これがね自分にとっての一つの起爆剤になることもありそうなのでね、おすすめです。で15日から16日の間っていうのは、月はヤギ座に今度移動していくんですね。で、いて座満月を迎えた後は今度はヤギ座に入っていきます。でこのタイミングではお羊座の中の、木星火星に対して月は強い影響を、与えたり、お互いに、ね、与え合ったりとかするので、ちょっと、ね、デリケートなタイミングでとっても忙しくもなりそうなんですね。で今まで携わってきた、長く携わってきた何かね、大きな宿命的なね問題に表に出てくる可能性もありますので、口論に、ね、なる可能性もあります。あと焦りとかですね、緊張状態っていうのもあるかもしれませんので、ね、自分の直感にとっても冴え渡っているような状態にはなったりとか、突発的に何か自分でなんか口走っちゃったりとかする可能性はあるんですけれども、そういう日になりやすいんだなっていうことだけちょっと意識してください。でその後17日から18日は月は水瓶座に移って、18日は土星とコンジャンクションになるんですね。で金星、天王星、南北のノード軸と、不調和になります。これは大牛座の位置にある金星、天王星、南北のノード軸に不調和になるということはですね、ポジティブな気持ちとか変化をですね、これを望んではいるんですけれども、土星によってね、抑制させられる可能性があるんですね。例えば伝えたいんだけれども受け入れてもらえなかったとか、なかなかね相手に価値観が与えられなかったみたいなね。なのでコミュニケーション能力が、だけどこのねポジティブなのはコミュニケーション能力が上がるタイミングなので、いろいろな我慢をね乗り越えていくっていうことを考えつつも、どうやったらね乗り越えられるのかなみたいな感じでね、話し合いをしてみるっていうことが大事だなっていうようなタイミングです。で、19日から20日ですね、今度は月が魚座に行きます。でこのね、魚座に移った時には海王星とコンジャンクションして、サソリ座のドラゴンテールとトラインの関係になるんですね。でそうなると、またね、大牛座の、ね、ドラゴンヘッドとはセクスタイになる、ので、ポジティブに物事を解決することができそうな、タイミングになります。なので19、20日はね、すごいいい日になるんですけれども、ただ、太陽とはですね、実は月が不調和になります。でこれ不調和になると、物事が見えなくなったりとか、あと海王星っていうね、こうビジョンがこう見えるような映像的なところがね得意分野だったりっていうようなところなんで、逆にね見えすぎたりとか、 信じたくない気持ちが強くなったりとかね、そういうのもありそうです。ただ、お金の面とかね、愛情面についての問題にこう解決できそうなところがあったりとか、行動が増すとかですね、あと誰かね、いい人と出会うとかね、あるかもしれません。で、21、22日、月がお羊座に入っていって、この時期ですね、とってもこの2日間はね、目が回るような忙しさになったりとかする可能性もありますので、スケジュール的にちょっと緩めの、状態に持っていった方がいいです。で、24、25は月は牡牛座に入っていって、天王星ドラゴンヘッドがいる牡牛座に月が入っていきます。だからね、なんかもう変わりたい気持ちに芽生えてひらめきが起こったりとかするような感じかもしれません。で、26、27は月は双子座に入っていって、金星、水星が双子座にいますので、そこにコンジャンクション入っていきます。なので、愛情とかね、コミュニケーションが活発な状態になっているので、たくさんのこのね、情報の行き来っていうのがあると思います。なので、楽しいとかね、興味、本位で、動いていくっていうことも、この26日から28日の間はすごく大切になると思います。で、こんなね、ウキウキワクワクした気持ちから、蟹座新月を迎えるっていうような、こんな2週間の、スケジュールになっていますので、ぜひね、この月と一緒に私たちは、新しくね、来年に向かっての飛躍のための、成長していくんだなということを、楽しいね、時間を過ごしていただけたらと思います。はい、今回の、いて座満月のお話は以上になります。もしよかったらですね、また LINE でお友達追加をしていただいて、この音声がね、届くように誰かね、お友達におすすめしていただけたらと思います。また、2週間後に配信できたらと思います。あと、気まぐれで、ひょっとしたら、音声他にも配信するかもしれませんし、あと、最近、星の方では、Twitter と、Facebook、Instagram では、ストーリーズの方に上げていたりとかしますので、ぜひぜひ、そちらの方もですね、毎日更新するようにしていますので、ぜひご覧ください。それでは、また、2週間後にお届けしたいと思います。バイバーイ。